Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは前杉並区立和田中学校校長の藤原和弘さん。著書つなげる力を踏まえつつ、つなげることによって生まれたこと、そしてつなげることによって生み出そうとしていることについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
藤原和弘、1955年生まれ。リクルートを経て2003年から5年間、都内では義務教育初の民間校長として、東京都杉並区立和田中学校の校長を務めた。私立を超えた公立校を標榜し、世間をあっと言わせた数々のプロジェクトを成功させ、和田中の名を全国に轟かせた。世界と教室をつなぐ世の中か、学校と塾をつなぐ夜スペ、学校と地域をつなぐ地域本部、さらに土曜寺子やお寺など、数々のプロジェクトは全国の公立中学校のモデルとなった。著書多数、最新刊は文藝春秋から出版のつなげる力。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは前杉並区立和田中学校校長の藤原和弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、文藝春秋から、著書つなげる力が出版となっています。土曜寺子屋、通称土寺、それから地域本部、夜スペ、世の中かなどなど、まあ、この本では藤原さんが、和田中学校校長時代に手掛けられた様々なプロジェクト実施の経緯とかノウハウが、まあ、その根底にあるつなげる力というようなキーワードになって書かれているということですけれども、
はい、
まずすごくざっくりした質問で恐縮なんですが、本のタイトルにもなっているつなげる力って何ですか？
もう今の社会にはね、そのほとんどの要素がこうできてると思うんですよね。ね、それで例えば普通人がこう暮らしてますと、何か足りないとそれを作らなきゃなんなかったり、それを例えばお金出して買わなきゃなんなかったり、それ新しくその要素をこう加えようとすると思うんだけど、そうじゃなくて今持っている、今周りにある要素を組み合わせてつなげただけで、十分その機能するっていうことがもういっぱいあると思うんですよ。
もうパーツはできてる。
できてる。
その組み合わせだけだと。
で、特に教育の問題、まあ学校の問題なんかにそういうことが言えるんですけど、学校はその今まで閉じてましたからね、それを開いて、外の資源と学校の中の、まあ、児童生徒のいろんなニーズをつなげるだけでね、もっともっとその学校って豊かな学びができるようになるんですね。で、そのことは学校だけじゃなくて、新規事業で、例えばビジネスパーソンが新規事業を考える際も、そういうことは通用するんですよっていうことが、まあ、この本に示されてるんですけど。
それがつなげる力。
はい、
まあ、この本の中には、まあ、別の形の言葉で、情報編集力という言葉も出てくるんですが、はい、これはほぼイコールという。
そうですね。日本の、教育が、まあ、戦後50年ね、子供たちに教えてきたのは、情報の処理力で。
情報処理。
はい。はい、プロセッシングの方でね。うん、これは、要するに頭の中にその正解をいっぱい詰め込ませて、で、例えば1たす2はっていうふうに問われたらすぐ3とかね。
ああ、そのスピード勝負。
スピード勝負。鎌倉幕府は何年って言ったらいい国作ろうみたいな8192みたいなですね、で、それはそれで非常に大事な基礎学力なんですけど、はい、読み書き計算に代表される基礎学力なんですけど、これからは正解が一つであることがどんどん少なくなってきてますよね、成熟社会ってね、成熟社会っていうのはすごく多様で複雑で変化が激しい社会なんで、ただ単にお年寄りが増えるってことだけじゃないんでね、そうするとそういうその正解が一つじゃない状況に対して、自分の知識 技術、経験を組み合わせて、うん、組み合わせるから情報の編集力なんですけど、組み合わせて、それでその正解じゃなくて納得会と僕言ってるんですけど、
はい、
自分が納得しかつ関わる担任を納得させられる、そういう会を試行錯誤の中で見つけられるかどうかっていう力がね、問われていると思うんですよ。放送だってそうだと思いますし、正解があるわけじゃないですよね。
そうですね。ね、
来たゲストともう全部その台本があって全てその通りにやってるわけじゃないんで、でそういうその状況判断できる力が非常に大事になる。このことを情報編集力っていうふうに編集する、エディティングの方ですね。
なるほどなるほど。
これがつなげる力と一緒ですよっていう。
そうするとその正しい答えじゃないかもしれないけど、まあ限りなくそれに近いものをこう探り当てていこうというような
試行錯誤してですね、
は
い、今の時代って例えばその正解にたどり着くために会議をね、うん、100回やって、うん、その正解っていうその本当はないんだけどねその正解でありそうなものを探していくよりも、うん、まずやっちゃって、うん、それで100回修正していった方がね、うん、よっぽどそのいいわけですよね。納得会にたどり着く。その学校の中でもそのついついその職員会議で何回も会議やってその正解を探ろうとするんだけど、
うんうん、
そんなことよりもすぐやっちゃって、うん、でどんどんどんどんその子どもたちの目を見ながらね、うん、修正していく方が、あるいは保護者の声を聞きながら修正していく方が、あるいは地域の人たちと一緒にどんどんやって修正していった方が、その今例えば中学3年生の子どもたちはね、1年も2年もかかったらもう卒業しちゃうわけですから。
そうですね、
うん、そういう
より実態に即した、はい、まあ、方法そうですね、であるということですね、はい。まあ、情報編集それから情報処理という、まあ、これが対になってるかと思いますけれども、情報処理っていうと、まあ、私なんかの世代だとこうやっぱりイコールコンピューターみたいな、そういうイメージがあるわけですが、
確かにそうで、うん、その情報処理力を磨くっていうのは、まあ、いわばそのジグソーパズルを早くね、うん、仕上げられる少年を育てるってことなんだけど、日本の教育っていうのはそういうのを目指してきたんですよね、
うんうん、
でもそのことっていうのは今まさにおっしゃったように IT 化でどんどん置き換わっちゃうわけですよね、うん、コンピューターに、
うんうん、
だから今日本のビジネス社会でもその真ん中で昔は中間管理とかですね、それから中間の処理っていうのが非常にこう量があったんだけど、だからそこにその人が配されて、で管理職、まあ、課長っていうのがいっぱいいたんですけど、もうどんどんこの中抜きされてですね、そういう中途半端な事務系の仕事っていうのは IT に置き換わっちゃってますから。
なるほど。
だからそっちばっか磨いたって、その企業入っても役に立たないわけですよね、
そうか。今まではまあ情報処理、そのいかに早くこうね、スパッと反射力を鍛えられるかみたいなとこが重要だったけれども、そうじゃない時代になってきてると。
そうですね。もうとにかく多様で複雑で変化の激しい成熟社会っていうのはやっぱり、うん、そのある意味出たとこ勝負で、
うんうんうん、
それでその状況に合わせて自分の知識技術経験をどれぐらい組み合わせて、それで瞬時にね正解を出すんじゃなくて、とにかくそのどんどんやりながら直していくっていう、まあ、実際例えばトヨタなんかがやってることですよね、日々改善ですが、昨日より今日より明日どんどん改善すればいいじゃないのっていう、
それをやりながらというところが
ポイント。そうです、そうです。やり続けるっていうことが、
なるほどね、
大事ですよね。
ということは、まあ、じゃあこの時代に今それが本当に求められている能力であると。
そうですね、これをつけてあげないと、つまりつなげる力、情報編集力をつけてあげないと、その社会に出たときにね、まあ、その学生の時代はその、まあ、テストされてその正答率が高ければいいと思ってるかもしれませんけど、社会出た途端にそんな正解が一つのことってなくなってきちゃいますから、だから非常にその情報処理力だけで育ててるとずれた人材をね世の中に送り出しちゃうことになるわけですよ、
はい、
実際そのようになっちゃってるんですよね。だからニートも増えるし、若い人たちがなかなかこうハマらない、あるいは企業に入ってもなんか3ヶ月ぐらいで寂しくなって辞めちゃうみたいなことがね、すごくこうミスマッチが起こってると思う。
なるほどなるほど、そうか。今までのやり方だったら、今までの形態だったら彼らもフィットしてたかもしれないけれども、
はい、
もうそれがちょっと違う風になってきてると。
もうそういうなんかこう事務処理をやるホワイトカラーみたいな中間層っていうのがもうどんどんなくなってきますから。
はい、なるほどね。そうか。
それとあとその正解が必ずあるっていうね、学校教育でその正解主義で鍛えられちゃうと、そういうふうに思っちゃうでしょ。そうすると企業を選択するそのまあ職業選択の時にも正解があるように思っちゃいますよね。そんなあるわけないんですね。だって自分も変化するし会社も変化するんだからね、
はい、
もう無限のこうベクトル合わせなんだけども、
で
同じように結婚するときだって、 これ正解があるなんて思ってたらできないでしょう。どうですか、鎌田さん。
正解でありたいという感じではありますけど、やっぱそういう方向なんですよね。
いや、だって自分も変化するし、相手も変化するんだからね、うん、あるいはそこに子供が生まれたりして、どんどん変化するわけですから、うん、それ無限のベクトル合わせ、うんうん、無限の試行錯誤、うんうん、ですから、納得会しかないと思うんですよ。うん、
いかにそれで納得できるか、その方向に持っていけるかという感じですよね。
僕、全国で講演してね、必ずこういう正解主義の話をするときに、既婚者の方、手を挙げてくださいって言って。うん、はい、それでそのうち自分は正解の人と結婚したっていう人手を挙げてくれって言うと100人いて大体3人ぐらい、あ、ね、それでも手上がるんですけど、よく見ると横に奥さんがいたりする、はい、
そうですね、そういう状況ですね、はい、やっぱね、そうか、はい、情報編集力というのは、僕は初めて聞いた言葉だったんですけど、これは藤原さんの作った言葉という感じですか？
情報処理力と情報編集力、うん、で、その情報、処理力の方がジグソーパズルを早く埋める少年に似ていますねっていうような、こういう話は、うん、僕のオリジナルです。うんうん、ただ、これからの時代、その編集っていうのが非常に大事になるっていうことはもう、みんなおっしゃってますし、特に、編集工学研究所というところの松岡聖子さんなんかがね、ずいぶん前からおっしゃっていることではありますね。
うん、もう世の中は全て編集なんだという、ね、そうですね、考え方。まあ、確かにそれも納得、ね、できる、非常に、こう説得力がある言葉ではあると思うんです
が、はい、例えがさっき情報処理力の方だけジグソーパズルを早くやる少年に似てるって言いましたけど、うんうん、結局ジグソーパズルを早くやれる少年にできないことが2つあって、うん、それは図柄そのものね、うん、を決定すること、うんうん、それから図柄を途中から変更しちゃうこと、これできないですよね。だから情報処理力がいくら高い、うん、ジグソーパズル早い少年でも結局はその図柄ってジグソーパズルメーカー、うんうん、出版社が決定してるわけですね。だから最初に世界観が決定してこのようにやりなさいって言うと強いかもしれないけど、うんうん、その世界観自体をどんどんこう変化させて決めていかなきゃなんない現代社会だとこれ弱い、うん、だからジグソーパズルよりむしろそのレゴのような、うん、パーツは少ないけれどもそれを組み合わせることで文字通り宇宙船にもなれば家も作れれば町全体作れ出せっていうですね、うんうん、そういう力がすごく要求されるし、うん、つまり世界観を作れる人生観を自分で作るっていうそういうことはすごく大事になってくるんで、
なるほどなるほど、過去ね 2,30 年前ぐらいまでは少なくとも例えば欧米に追いつけ追い越せというこう理想系があって、そうですそう
です
、
図柄があったんですよね、でもそれは成し遂げられちゃったから、
そうか、だからこそなんですね、
そう、うん、次の図柄を自分でやっぱり決めていかなきゃならない、それを誰かが作ってくれると思ったら、うん、お間違いだと思うんですよ、うん、もうこれはそのもう一人一人それぞれの時代に入ってると思うのね、
それを一人一人が書けなきゃいけない、はい、という感じですね、それはね、はい、似たような言葉としてやっぱりリテラシーという考え方もあると思うんですね、そのメディアリテラシーというような言葉があります、はい、まあ分かったようで分かんない言葉ですけど、
分かんない言葉ですね、はい、
まあでもこれが情報編集力という言葉に置き換えると結構ここがスキッとする感じになってきますか、
うん、そうですね、まあ、情報処理力だけでよかった、つまり正解を求めて正答率が高ければよかった時代は学力っていうのがすごく大事だったと思うんですよね、だけどその試行錯誤の中で納得会探していくっていう、うん、このその試行錯誤の仕方自体をリテラシーというので、僕は理性の運用技術っていうふうに訳してますけど、
理性の運用技術、
うん、はい、どうやってその納得会を探していくかっていうその試行錯誤の方法、うん、その失敗してもそこから何学ぶかっていうようなことも含まれると思うんですね、
なるほど、
だからこれからの時代その学力が高い、つまり正答率が高いっていう子が必ずしも、うん、世の中で成功するかっていうと、僕はもうガラッとこの5年ぐらいで変わってくると思うし、うん、事実高校のね上位校だったり、あるいは東大を頂点とした上位の大学の入試はもうぐわーっと今情報処理から情報編集の方へ変わってきてますよ、う
ん、その入試問題そのもの
実際変わってきてます、はい、もう塾の人たちが言ってるから、
あ、そうですか、
でさらに言うと人気企業ランキング例えば30社ぐらいのね、うん、その会社の採用の方法もねかなりその自由筆記並びにその面接重視になってきてるんで、うん、その処理の方がどれぐらい高いかなんてことよりは、うん、どれぐらいその世界観を生み出せるかとか、どれぐらい問題解決能力があるかとか、うん、どれぐらいその意外なことを問われた時に動じないでね答えるかみたいな、うんうん、あるいは何人か入れられてディスカッションさせて、ま、ディベートさせちゃうとかですね、そういうことがどんどんどん起こってきてますから、つなげる力って僕が言ってるその情報編集力の方が重視されるようにもう企業社会でも、まあ、大学高校の一流校でもなってきてますね、
物事を作り出す、まあ、想像力だったりあるいは展開力だったりとかいうようなことになってくる、
そうですね、
なるほどね、それが納得会を見つけ出す まあ、力になってくるだろうし。
そうですね。もう、うん、だってこれから例えば、仮に営業マンになったとしても、もうこの商品をこのテリトリーで、とにかくその進めれば売れるからみたいな、そんな社会じゃないからね。そういう社会だったら、処理力さえあれば、バーッとこう、処理していけばいいわけですけど、そうじゃないわけですよね。
そうですね。いかにこう、能動的に考えながら動けるかという。
そうですね。
ことですね。
昔の米屋さんは、例えばあるテリトリーが与えられたら、うん、もうその、流通してきた米をね置いとけば売れたと思うんですよ、うん、でも今例えば自主流通米もあればですね、うん、もう農家と直接契約しちゃうような顧客もいればね、うん、いろいろですよね、
うんうん、
ブランド米欲しい人もいればそういうことに対応しなきゃいけないからやっぱり頭の中で編集するとか組み合わせるつなげる力が問われるわけですよね、
うんうん、ある方が リタレーションのことをツッコミ力というふうに表現してた方がいらっしゃいまして、まさにそれもそういう感じですよね。でもね、
突っ込んだり引いたり駆け引きしたり、
そう、いかにその問題に対して能動的にこう自分のものとして突っ込んでいけるかみたいな、
そう思います、
いうことですね、
はい、ええ、
そこから納得会がこう導き出される方向、少なくともそのベクトルにあるという感じですね。
そうですね。だから、買う人と売る人と、もうとにかくその押し付けて売るっていうことはもうどんどんできなくなっていくと思うんですね。両方が納得できるものを納得できる価格で納得できるようなサポートで、じゃなければ売れなくなってくると思うので、うん、
でも、まあ、この5年ぐらいでガラッと変わってくるだろうという先ほどのお話もありましたけど、はい、日本の中学生、特に、まあ、公立中学生でその情報編集力というのをゲットできるものなんですか、
はい、もう僕小学校の高学年から、うん、少しずつやるべきだと思いますね。で中学で例えば 2,3 割、高校で5割、
うん、
大学では本当は 100% この情報編集力の方を鍛えなきゃいけないと思うんですけども、例えば欧米のアングロサクソンのエリートなんかはもう初めから鍛えてきてるんですね、
う
ん、世界観の作り方を。だから、
うん、
日本があんまりその情報処理力偏重でいますと、
うんうん、
そういう人たちがどんどんこれから外資系のトップで入ってきたら、うん、支配されちゃいますよね。
なるほど、彼らが描いた絵にもう忠実に
そうそう、うん、
処理していく係になっちゃう。
そうそう、うん、だってその世界観が描ける人にとってみれば、うん、そういうその処理が得意な人っていうのは部下としては最高だから。
そうですね。
で日本の親御さんたちはそれでいいのかって話になるわけですね、
うん、なるほどなるほど、そうか。でそれがもう小学生時代からもう鍛えられうる、
はい、例えば情報処理力がついてから情報編集力っていうものではなくて、うん、これ両方がリンクしてますので、車の前輪で左と右の両輪だっていうふうに考えた方がいいんですね。だから情報編集力が上がっていくとまた処理力も上がってくるんですよ、
うんうんうん、
っていうのはそういういろんな要素を学んだ方が組み合わせるときに得だなっていうことがどんどん分かるようになってきますから、
うん、
はい、僕がやってる世の中化の授業っていうのはそのまさに正解が一つではないことを大人と子どもが一緒に議論するっていうことをやってるんですけど、これを僕は全国に普及したいと思ってるんですけど、この授業がまさにそういうつなげる力あるいは情報編集力を高める授業なんですね。
実際その和田中の生徒さんたちはその情報編集力をこう獲得していってるんですか、はい、
東京大学の基礎学力研究開発センターの刈谷武彦教授っていうのがいるんですが、
はい、
僕が赴任してから3年間和田中にずっと入り込んで、そのチームがですね、で実際にその3年間で和田中の3年生に世の中の授業を30回ぐらいやった後に、うん、PISA 型の調査といいまして、PISA 型の調査といって、この情報編集力を、
はい、
測る、まあ、世界的に通用している OECD が作ったテストがあるんですね、うんうん。これの問題を潜ませておいたんですけど、
はいはい、
実際それでスコアが上がるわけです。で、日本の子供たちの 40% が無答しちゃうような、うん、課題に対して。
答えない。
はい。はい、和田中の生徒が大体それだと、40% 無答しちゃう、全然その、答えられないのが 6.3 に減る。それから、正答率というのを、はい、広く取りますと、はい、まあ、PISA 型の調査っていうのは、フィンランドがね、うん、3回とも世界一になって日本の順位がどんどんどんどん落ちたっていうことで有名になった調査なんですけど、このフィンランドのスコアを超えていくんですよね。だからもう効果ははっきりしてるわけですね。
でやればきっちりその効果が見える。
そうですね。
いうものなわけですね。
そうですね。で、これちょっと多分聞いてらっしゃる方には、じゃあ、PISA 型の調査ってどういうのっていうのが分からないと思うので、うん、情報処理型の例えば、国語の問題っていうのは、ある文章を読んで、うん、で、この時の主人公の気持ちに、一番近いものは次の4つのうちのどれですかって、うん、
あよくありますね。
走れメロス読ませて、 って、はいはいね、あの帰り道盗賊に襲われた時のメラさんの気持ちは4つのうちのどれですかと、はいはい、でこれはどれかが正解だっていう立場を取ってるわけでしょ。
そうですね、そうですね、
これが情報処理型のね、あの国語のテストなんだけど、じゃあそのピサ型 の、 あの OECD が作ったその要するにヨーロッパの人たちが先進国がこれから大事な未来の学力としているのはどういうのかっていうと、壁の落書き問題っていうのが有名なんですけど、あの壁に落書きあって、例えばあのアメリカなんかだとリヒテンシュタインとかそういうモダンアーティスト、コンテンポラリーアーティストがこう育ってますよね、そういう落書きでね、
はい、
でそれであの A 子ちゃんはこの壁に落書きするなんて、公共物に落書きするなんての犯罪だと、こんなの許すべきじゃないと、CO2 問題にもなるんだと言ってるわけです。で B 子ちゃんはきっとアーティストなんですが、そんなことはね、あの言うべきじゃないと、その社会的な寛容でしょと、それだと、でそのもしその突然何か表現されることでね、あの不快だって言うんだったらね、広告だってどうなのと、例えば突然ポスターが貼られたりね、突然こう塗られてそれが広告になったりすると、同じじゃないのと、自己表現じゃないのと、例えばあのガマダさんだったら、はい、どっちの意見近いですか。
僕はまあどっちかといえば B 子ちゃんかな、はい、という。
でこのね、はい、問題は A 子ちゃん B 子ちゃんそれぞれの主張があります。あなたの意見はどちらに近いですか、ね、その理由とともに述べなさいっていう問題が出るんです。
なるほど。
日本の子たちは4割方が書けない。なぜ書けないかというと、ずっと正解主義で学習させられちゃっているから、その正解が思い浮かぶまで書かないわけですね。あるいは塾の指導でそういう問題を 後回しにしなさいみたいな感じ。でも本当はこれどちらでも別に正解じゃないんだから、どちらで書いてもね、仮に例えば自分は犯罪だと思ってもアーティストとして書いた方がかっこいいとか、書きやすいと思えばそっち書いちゃえば、20点ぐらいの配点だったらきっと10点ぐらい来るんですよね。それを、ね、書かないからゼロになっちゃうんです。で僕はあのこれが非常に端的に表れてると思うんですけど、日本のこれからの子どもたちの教育はこういうことにその積極的にまず自分の意見を出していく、で本当はあのまず出してから人の意見を聞いて、でそれをこう修正していって進化させていってね、であのお互いの納得が得られるっていうのが一番大事なわけですけど、でそして最後自分がきっちりその書いて表現して 相手を説得できるっていうところまで、これが非常に大事だと思うんですけど、これを OECD のこのピサ調査では読解リテラシーというふうに言ってるんですね。だいぶ日本の、その走れメロス読ましてっていう感じ の、 その読解力っていうのとはちょっと全然違うんですね。
そうですね、なるほど、ここなんだ、はい、でもこれがそのトレーニングすることによって得られる、
高めますね、
高められる、ね、ここはでももう劇的な変化になりますね、それはね、
と思います。だからまあ今あの全国学力調査では例えば大阪などはあの沖縄と並んでも最底辺にいるんですけども、まあ、僕はその橋本知事から頼まれて特別顧問になってその大阪の教育改革を手伝うんですけど、あの基礎学力いわゆる情報処理力の方ももちろん大事なんですが、あの同時にね大阪ではその情報編集力の方もぐーっと高めてしまってね、もともと多分大阪人ってその一言言いたい人たちでしょ。結構才能あると思うんですよ。
そうですね、もうポテンシャルはある
ポテンシャル。だからピサ型学力でね、フィンランドを超えるってことだってあるんじゃないかと思うんですよね。きちっとその論理立てて、あの意見を言えるってところまでにすればですね、
なるほど、今ただやってないだけっていう、
そう思います。組織化されてない、仕組みができないだけだと思いますね。
これは今後の展開本当ますます楽しみですね。
はい、
はい、
Let's get knowledge with fun。
さて藤原さんが和田中校長時代に、まあ、手掛けられた代表プロジェクトとして今も全国的な広がりを見せている世の中化というのがありますが、改めてこれはどういうプロジェクトなんですかね。
通常学校ではその正解をこう叩き込むっていうですね、あるいは正解の出し方を叩き込む、はい、1たす2割って取られてすぐ3とこういう感じですよね。でそれをあの、まあ、ほとんど8割方教えられるわけですけども、はい、あのまあ、できたらその本当に中学校であれば 2,3 割ですね、あの総合の時間とか道徳の時間にね、正解が一つではない課題をあの議論する中で、例えばディベートしたりロールプレイしたりで、そうやってその課題を解決していくときのその思考力を育てると、でそういうことをしないとその実際世の中に出たときにもうあの与えられた知識だけではね、あのどうしようもないですから、でそういうその応用力つけてあげようということで、7年前にあの足立十一中というところで始めましてですね、でそれをどんどんどんこう磨き込んでいった授業です。で一番最初の時に大体あのハンバーガー店の店長になってみようという授業をやりまして、
ハンバーガー店の店長、
はい、はい、あのロールプレイなんですけどね、あの地図を示しましてね、でその地図の中でどこに出店したら、あなたがもしその新規出店を任された店長だったら、 どこに出店したら一番儲かるかっていうですね。
おお、そこから来ますか。
そこから、はい。で、それでこういろいろ考える、例えば大学の構内がいいのか、はい、あの住宅地がいいのか、道路の脇に、うん、あのするのがいいのかですね、うんうん、でそういうことをまず自分で考えて、次に今度はグループディスカッションして、でそれをプレゼンするっていうところまでやらせる、うんうん、でその後に今度はあの仮に駅前に出店したとしたら、あの1日の売り上げがどれぐらいになるかを予測させるっていうですね、うん、簡単に言っちゃえば、うん、1日何人ぐらい入るだろうか、うんうん、かける1人がいくらぐらい払うだろうかっていうことをこうシミュレーションするんです、ね、はい、ロールプレートシミュレーションなので、はいはい、もうほとんどその子どもたちが小学校から慣れてるゲームのノリなんですけど、うんうん、でそういうところから入っていって、その主体的に物事を考える癖をつけさせて、うんうん、でさらにあのいろんなところでディベートを起こしていってですね、人とその意見をこう交流させる、はい、そういう訓練を、まあ、年間に30回の授業を、やりますので、で大体1回の授業にその3つぐらいお題を出してますから、うん、あの大体こう100回ぐらい、
なるほど、
そういうそのコミュニケーションの技術が鍛えられるような、あの場が設定されるような授業ですね。で最大の特色は、はい、大人と子供が一緒に学ぶっていう、
大人と子供が一緒に学ぶ、
はい、うん、去年あたりまでですと大体100人ぐらいの生徒がいたんですけど、うん、そこにあの常に30人から50人、うん、保護者だったり地域の人だったり、それから全国 の、 あの教育関係者だったりね、教育委員会や先生だったりするわけですけど、うん、そういう人たちが入ってきまして、
あ、一緒になってやる、
一緒になって、うん、でそれは教えるために入ってくんじゃなくて、一緒に学ぶために入ってきて、
それはメンバーの一人としている、
そうです、そうです、うん、で6人 の、 あの子どもたちに、うん、まあ、1人から4人ぐらいの大人が入って、うん、ディスカッションするわけですね、うんうん、でそれはあのハンバーガー店をどこに出すかっていうディスカッションもそうですけども、うんうん、後半になりますと、あの社会的に非常に大事な問題である、例えば赤ちゃんポストっていうのがありましたよね、熊本県でね、はい、であれはその捨て子がこれだけ多いんだから、ああいうものは大事だっていうような立場もありますし、うんうん、それからああいうものを作っちゃって、もしあれがどんどんできちゃうと、安易に捨て子するようになるっていうね、そういう議論もあると思うんです、うん、これも正解が一つじゃないですよね。
そうですね。
でそれをあの大人と子供が一緒になってディスカッションしていくというようなこと、
うんうん、
あるいは殺人を犯しちゃった少年をどう裁くのかっていう、まあ、あの裁判員のシミュレーションみたいなもんですね、うん、でそういうことをその弁護側と検察側に分かれて議論してみる、
うん、
から自殺というものは、もしその人に迷惑かけない手段があったとしたら、あのそれは是か非か、
うん、
安楽死はどうなのかというような、あのかなりその現代社会の重い問題含めてですね、
うんうんうんうん、
普通は中学生に対してもなんかこう蓋しちゃってね、うん、タブーにしちゃうような問題を、むしろ
ネタ起こすな的な、
うんうん、それね、あのベテランの先生でこの授業を見学しに来た人で、うん、ネタを起こすんじゃないかっていうことを言う人いるんですけど、うんうん、僕はそういう先生にいつも言うのは、寝てんのはあなたじゃないですかと、子供たちはもう起きちゃってますよと、というのはなぜかといえば、うんうん、昔みたいにその学校でタブーにすればね、うんうん、子どもたちは知らないという、そういう時代、あの牧歌的な時代だったらいいんですけどうん、うん、今もテレビとネットで子どもたちにものすごい情報入ってきてますから、例えばこの間 の、 その大分のいろんなあの汚職問題でもですね、あのもうあれ連日朝晩報道されてたわけでしょ、はい、でそれを見ない子どもなんていないですよね、
うんうん、
だから先生が嘘つきだったみたいな話はもうあっという間伝わってるわけ で、
うんうん、
でこれはどうリカバリーするかって問題あるわけですけど、
うん、
だからそういう意味では子どもたちはもう起きてるわけですね、
うん、
でそれをタブーにして、うんうん、なんかその触れないでね、
う
ん、
目隠しちゃう、
目隠ししちゃって、うん、それで例えばあのそれとは全然かけ離れた道徳問題をなんか論じましょうとか言ってもね、それは子どもたちには非常にこう嘘つきに見えますよね。
なるほど、非常にリアリティのない、
はい、
エソロガトになっちゃうわけですね。
そうですね、うん、だから少子化の問題を論じるときに、例えば結婚と離婚の問題で、うん、離婚が増えているっていう問題を論じないで、うん、それを言ったって意味がないわけですよね、
うんうん、
だからあの、まあ、例えば和田中の生徒でもあのそういう家庭の子いますし、今あの大げさに言えば中学生であれば3人に1人ぐらいにそういう家族の問題発生してますからね。でもそれをもうあのオープンにしてね、議論しちゃうと、うん、でここではそのディベートっていうのは言葉のバトルで、うんうん、そのゲームとしてディベートしちゃうと、だからもうあのオープンにいろんなこと言っちゃっていいのよと、
うん、
であの自分の個人的なプライバシーに関わるものは言いたくなきゃ言わなくてもいいのよっていうようなことで、うん、そういうふうにオープンにオープンにしちゃうっていうことがものすごく大事になってきてると思うんですよ、
うんうんうん、それでまあ本当現実社会における実践力というのが本当ついてくるという、
そうですね、うん、それが世の中化ですね、
うん、じゃあ世の中化において先ほど来お話が出てつなげる力とか情報編集力というのがもう密接に関わってきてるという、
そうですね、あの実際に世の中化の中にそういう ういうあの仕掛けがあるわけですけども、例えば、ディベートをしたり、それから人の立場になって、例えば弁護側、検察側からそれぞれの意見を述べてみるとかですね、あるいは、自殺を今からしようとする人をどうやって止めるかっていうことを、あの抑止のコミュニケーションをどうやって起こしていけばいいかのロールプレイするとかですね、そういうことを繰り返していくうちに、あの物事をこうつなげて考える、あの表面的なことだけであの分かったようなふりしないっていうですね、裏にどういう事情があるのかとか、でそのことを考えて、例えばあの説得しなきゃいけないですよね、事件を起こした少年に対しても、あるいはあの自殺をしようとする人に対してもですね、だからそういう意味で自然につなげる力がついてくる、情報編集力がついていくっていうことになるんですね。
なるほどね。じゃあ本当にこれがまあ、あのつなげる力、情報編集力 の、 その具体的な、まあ、方法論として、ね、世の中化があ
の残念ながらその情報編集力、つなげる力というのは、あの正解をいくら叩き込んでも、それだけでは出てこないんですね、それどうやってつなげたらいいのよって話なので、
そうですね、はい、まあ、その議論の果てにじゃあ一つにまとまるかって言ったら、そういうものでも決してないだろうしという
違いますね、
いうことですね、はい、
だから思考の過程そのものを学んでいくっていうことなんですね。例えば、ハンバーガー店の店長になってみようっていう授業の次に、はい、あの流行る店って流行らない店ってあるよねと、でこれも子どもたち非常に関心のあるところ で、
そうです、ね、
小学生中学生高校生ともにすごく関心あるわけですけど、じゃあ、流行ってる店って どういう要因で流行ってるのかな、あれ流行ってない店ってなんで流行ってないのと、ある商店街で同じように美容室があっても、こっちは流行ってるけど向こうは流行ってない、レストランも同じだと思うんですよ。でその要因をあのちょっと分析してみようと、別にあの分析なんて言葉使う必要ないんですけど考えてみようと、そういう時にあのポストイットってあの付箋ってありますよね、はい、であれにこう思いつく限り要因を書き出してみる、であの実はその前週にそういう宿題出しといて、その商店街でちょっとそういう流行ってる店と流行ってない店行ってみてみたいな、すると3割ぐらいの生徒は結構実際行ってみて、ね、あの店員の態度悪いとかあのなんかずっといたら怒られたとかなんかこう書いてくるわけですよね、はい、でそれを一人で考えてるとわからないことでも、6人がその A3 ぐらいの紙の上に自分がこう付箋に書いたものをこう貼り出しててね、でこの自分が考えたことを共有しますよね、そうすると人がその思いもかけないことを言ってきたり、まあ、よくその目から鱗って言いますけど、でそうやってその人の脳と脳をこうつなげてって、人の知恵も拝借することでどれだけ自分の知恵も豊かになるかっていうことを実体験として積むわけですよね。でこれがつなげる力の一つのベースですけども、でそうするとその道徳の時間に例えばその人の意見は大事にしろとかですね、もっと思いやりを持てとかね、なんか強情的なことを言うよりは、実際その世の中で今100回ぐらいですね、そうやって人の知恵を借りた方が自分がね、あのメリットがあるっていうことを体験しちゃうと、そのようになるわけですよね。
なるほどなるほど。
だから後で授業の後で感想なんか書かせますと、そのあの子がこういう意見言うなんてとか、そういう、あのすごくそういうことが出てくるんですけどね、最初の小学校だってずっと一緒のクラスでいた子なんかに対してもそういうことが出てくるんですよ。でもあの学校先生にベテラン先生に聞くとね、それはあのこういうのが出てくるのをうなずけると、なぜならね、あの何か非常に大事な問題に対する意見なんていうことはまず学校の会話では出てこないってわけですよね。昨日テレビで何見て、
もうちょっとライトな、
ゲームでどうしてみたいな。だからその意見を述べるというのはまず生徒会のなんか会長となんか委員だけはやるかもしれないけども、いやそれでさえもね、そんな自分の本音の意見ってそんな出てこないって言ってるのね。だからそれをこうフリーに言える場がその実は学校にないっていうこと自体ね、僕にとっては発見だったんだ。
ああ、じゃあそういう効果も、まあ、ありますね、あるということですね、はい、そうですか。で、あの先ほどその世の中課ではその子供とそれから大人も一緒に、まあ、メンバーとして混ざって、はい、明らかに多分ね、こう僕の今ファーストインプレッションですけど、子供たちの吸収力がものすごい早いそうな気がするんですけど、大人はどうなんですか、変われるもんなんですか、その中で。
そこが面白いところなんですけど、普通その大人の方で、特に教育関係者なんかは自分が何か自分の経験からね教えられるんじゃないかと思って入ってくるんですよ、ところがそのどうもそうでもないと、その与えられる課題がそんな正解が一つじゃないことだから、例えば赤ちゃんポストとか言われたってそんなその経験が生きるかどうかね、難しいところですよね。とその中学生が割とその自分の親がどうだったとか、それからあの友達 ちの親がどうだとかいうようなことをこう言い始めるわけですね、うん、で中学生にむしろこう刺激されてね、自分がこうようやくその意見を言えるようになるっていう、だからすごくねその新鮮でかつ楽しいらしいんですよ、大人にとって
大人が、
うんうん、中学生と議論するってこと自体が、だからすごい後を引いちゃっても何回も何回も一回来ると何回も何回も来る人が多くて、でそういう人が実は核になって最初の、まあ後で話出てくると思いますけど、うん、地域本部っていうものがですね形成されて、まあ、要するに和田中をいろんな面でサポートしましょうという人たちのネットワークがこうできていったようなところなんですね、うん、
はあ、な
るほど、だから大人のある種のこう研修みたいな感じありますよね、
実は大人が
そうなんです
すごく刺激受けちゃう、
あとただその自殺の問題とかね、安楽死の問題を考えるみたいな時には、例えば団塊の世代の方々なんかが来ればその親を看取ったみたいな話については、子どもたちよりも圧倒的にそれは経験してますから、でその時にその真摯に自分の時どうだったかということをお話ししてくださればね、まあ例えば苦しんでたらもう止めちゃえばいいと思うかもしれないけども、そんな簡単な話じゃないと、自分が親の時こうだったみたいな話をしてくださると、それはものすごく結構やんちゃな子も真剣に聞きますよね、そういう本当にこうマジな話は、
うんうんうん、なるほどね、うん、そうか、じゃあ大人の方も、まあ、最初のこう入り口はちょっとスーパーバイザー的なちょっと上から指導してあげようかぐらいな感じで来ても、はい、もう中入ったら同じ本当目線になってという、
教える役割じゃないんですよと、うん、で共に学ぶ役割なんで、ワークシートについても大人の方々も子どもたちよりも必死に書いてくれっていうことをお願いするんですね、うん、でたまに勘違いされて入ってこられる方がいて、うん、どういう人かっていうと地方のね校長会とか言ってね、校長先生が二十数人ぐらいね、うん、和田中に見学に来た時に、まあ、世の中に入れてあげちゃうと、
はいはいはい、
そうすると勘違いしちゃって、うん、なんかこう眺め回してねちょっと偉そうにそれで途中で僕頼んでもいないのに、いやなんかもう校長先生の話はもっと聞きなさいなんてことを指導してたりするわけですはい、はい、そういうのはいらないんですね、自分が一番その学んでほしいし、子供っていうのは実はその身近なところで大人が学ぶ姿から一番学んでいますので、教える方から学んでるかというとそうでもないとかあるんですよ、
うん、
学んでいる姿から学ぶっていうところがあるので、うん、だから大人が必死になってこうワークシートに書いたりね、
うん、
意見を述べたりしていることに刺激されて自分もできるようになるんですよね、
うん、なるほどね、そうですか、
うん、
そして、まあ、今ではその世の中化が全国的な広がりを見せていると、
初めていますね、
はい、
まだそうですね、この2年で僕が3日間世の中化のマスターティーチャーになるっていう研修をですね、うん、文科省のお金でやって200人ぐらいが育ったかなって感じなんですね、
うん、
でそのうち20人から30人ぐらいが全国で授業を始めていて、うん、一番今激しくやってるのが諏訪市だったり、うん、新潟市だったり博多市だったりですね、うん、まだまだ点の感じです、
うん、
でそれをこう組織的に動かしていって、まあ、大阪でも相当増えてくると思いますけども、うん、あと、まあ、おそらく 4,5 年のうちに 5% とか 7% ぐらい普及させれば、あとはもうあっという間かなというふうに思いますね、うん、
じゃあまさに今それがスタートし始めたところと、
そうですね、もうどうしてもこれ成熟社会には必要な授業で、うん、もう欧米に暮らしてた方は分かると思うんですけど、うん、欧米の中学校でもそういう授業ばっかりですからね、議論していく授業ばっかり、
うんうんうん、なるほどね、そうか、で、まあ、藤原さんが和田中で手掛けられた他のプロジェクト、
はい、
まあ、ドテラとかヨルスペとかいろいろある、はい、その他のプロジェクトもこう広がりを見せ始めてるという感じ、
そうですね、土曜寺子やドテラっていうのは子どもたちがそのほっときますとその週に出た宿題をね、うん、やってこない子が、まあ、3割いたり5割いたりする、うんうんうん、でこれ全国どこでも一緒なんですけど、うん、それを土曜日もう出てこさしちゃって、
はい、
その宿題だけでもねやろうねと、はい、でその宿題もやる気になって家で始めたとしても分からなくなっちゃった途端に今の子って兄弟少ないし、
うん、
昔みたいに地域社会の中でねお兄ちゃんに聞いてきなとか、
うん、
優しいお姉ちゃんに聞いてきなさいっていうのはできないでしょ、だから行き詰まっちゃうわけですよね、
うん、
でそれを学校出てくれば、まあ、みんなやってっからやるし、
うん、
からそこに大学生で教員志望の子を置いてるわけですけど、まあ最初はたった一人の数学の先生になりたい学生、
うん、
大学1年生をね、
うん、
学生ボランティア学ボラッとして置いてやってたんですけど、うん、今ではもう常時20人ぐらい来てるかな、でそういう大学生と、うん、 まあ、あの生徒たちの斜めの関係を作る場所というような感じで、うん、土曜寺子屋というのが今、まあ、機能してるんですけど、
斜めの関係、
はいはい、でこれはおそらくあの大阪 の、 その学力の底上げなんかには多分かなり、うん、あの力強いものになるんじゃないかと思うので、うんうんうん、あの相当入っていくんじゃないかと思います。
なるほど、ね、
はい、で そういうあの土寺を中心とした学校支援地域本部作りっていう言い方するんですけど、あの地域のボランティア、それからそこにあの大学生も入っていく、それから団塊世代の人たちがどんどんあのこれから退役してきてですね、うん、メインの世代の前後を合わせればもう1000万人ぐらいが、うん、あの退職して、で3割地元に戻ったとしたって300万人ぐらい出てくると思うんですよね、うん、でその人たちの知恵、まあ、知識技術経験っていうのをどう生かすかっていうようなことも含めて、
うん、
でそれを機動的に生かして、先生、学校の先生たちがもっとそのゆとりを持てるようにですね、学校の先生たちが授業と部活を中心とした生活指導に集中できるように、うん、ということで、うんうん、そういうまあ学校支援のための地域本部作りというのは、これはあの文科省が今年50億の予算をつけたので、うん、広がっています。
なるほど、
うん、あの今年で1800箇所にもうそれができるということは、うん、まずほぼあの確定していますから。
なるほど、うん、じゃあ本当にこれはあとは有効につなげていかなきゃいけない。
あ、もうその通りですね。あの要するにまあ形としてできてもね、うん、あの魂が入るかどうかっていう、うんうんうん、そのつなげる力の源泉っていうのはやっぱりそれは校長だったり、うん、それから最初に入るそういう地域のまあコーディネーターみたいな人がね、うん、どれぐらいそのつなげる力を発揮するか、うんうん、まあ、遠慮なくつなげるか、
うんうん、
でそれを例えばもし現場の先生がそういう外の資源と中の生徒やあの児童生徒をつなげることをなんとか嫌がったらね、嫌、
うんうん、
だなと思っちゃったらそれ進まないと思うんですよ。だからその先生たちもある種のこう割り切りが必要で、うん、もうこれはあの外の力をもう大胆に引き寄せないと、もうとても学校は運営できないんだっていう現実をね、うんうん、あの見てもらえば、
うんうん、
でそこにこうもしそういう覚悟があればですね、もう外の社会の資源をもう結集して自分たち の、 あの目の前にいる、ね、子どもの学びを豊かにするんだっていう覚悟があれば、あのどんどんつながっていくと思いますね。
うん、まさにでもその今現在、今この時がもうターニングポイントっていう時点になってる、
あのもうこの5年がもうあの日本の公教育がよみがえるかどうかの、うん、もう瀬戸際だと、
あ
のこれはあの断言できます。
なるほど。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは前杉並区立和田中学校校長の藤原和弘さんです。文藝春秋から著書つなげる力が出版となっています。まあ、この本に書いてあることは、まあ、教育現場の話がもちろんメインですが、それのみならず日々の生活ですとか、あるいはビジネスなんかでも使える要素がかなりあるんじゃないかなという感じがしますが、特にあの最終章であの時計のプロジェクトの話があって、はい、もうつなげる力の真骨頂ここにありというような感じの事例だと思うんですけど、
そうですね、
これ真骨頂、
新しい腕時計を開発する話で、はい、もうあの腕時計っていうのはその、まあ、結局部品を組み合わせればできるわけですけど、これあの結構パソコンと同じようなところがあって、あのそういう機能はもうあるわけなんですね、
うんうんうん、もう出尽くしてる、
要素がね、
要素が
だからそれを組み合わせればいいっていう、はい、でそれをあのできる人をたまたま、まあ、諏訪に見つけたの で、 で私のアイディアで私が欲しい1台の時計を作ってほしいと、でそれをあのネットで売ってみませんかっていうようなことを、まあ、可能にしたわけですね。
うん、ね、でも本当ひょんなきっかけから、
そうですね、
もうなんか本当なんかわらしべ長者っぽい感じのね、つながり方だなという感じがするんですけど、
今年の末には多分あの50台ぐらい限定発売できるんじゃないかと思うんですね、
う
ん、
お、これはもうプロジェクトまさに今進行中、はい、
そうですね、
ということでこの展開もねちょっと非常に楽しみに見たいんですけど、
はい、
あの藤原さんご自身の話もちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
そのご自身のつなげる力とか、あるいは情報編集力ってどうやって獲得していかれたんですかね。
まあ、いくつかのポイントがあるかもしれませんけども、最初はやっぱり僕あの子供の頃猛烈に遊んだんですね。
猛烈に遊んだ、
うん、あの公務員住宅に住んでたんですけども、うん、あの僕は実は一人っ子なんですけども、うん、同じアパートの建物に、 5人ぐらい同級生がいて、うん、でみんな兄弟がいたんですよ、うんうん、だからもう軍団ですよね。それで大体小学校1年入った時6年生のお兄ちゃんなんかもいるわけですよね、
はいはいはい、
だからそう引き連れられていろんな遊びをするわけですけども、うん、で僕はその、まあ、朝目の前の公園に出ていくと昼戻るのも忘れて夜までいるっていうですね。で途中で大体女の子なんかがみんなそのおやつよとか呼ばれて帰るわけですけど、うん、僕その中学入るまでおやつって言葉知らなかったんですよというぐらい、まあ、ずっと外にいたんで、はい、それで、まあ、肌が割と黒目なんですけど、うん、うちの父も母も白い人なんですね。
あ、そうですか、
うん、だから、はい、これはもう完全に後天的に外で焼かれたという
それがどんどん沈着して
た外で焦げたというですね、うん、だからそれぐらい遊んでたんですね、
うん、
だから僕は遊びの中にそのこの情報編集力の基本要素っていうのはいっぱいあると思っていて、例えば遊ぶときにその今だとねみんなその道具を買っちゃうでしょ
う、うんうん、
だけど昔だとねそのないものいっぱいあるわけですよね、
うん
バットがないことさえあるわけですよね。でその時何をその見立ててバットにするかとか、そのベースも、もう木が2本立てたらそれを一塁と三塁にして三角ベースで遊ぶとか、
うんうんうん、
それからありとあらゆるそのゲームっていうのかなをこう与えられたゲームメーカーに与えられた機器で遊ぶんじゃなくて、そこにある道具でどうやって見立ててゲームにするかっていうことを、まあ、しょっちゅうみんな考えてたと思うんですね。
まさに編集してるわけですよ
ね。編集してると思いますね。だから僕はその遊びっていうのはやっぱりその、前にですね、うん、成熟社会の、大事な、まあ、要素っていうのはね、
うん、
非常に多様で複雑で変化が激しいって言いましたけども、うん、結局これってその遊びってそうですよね、
うん、
もうすごく多様で複雑で変化が激しい。で、いつ例えば自分が今やってることをそのお兄ちゃんたちに邪魔されるか分かんないし、から入れてっつって入ってきた子をどうやって入れるのかみたいな、うん、どんどん変化しますから、これ正解が一つなんてことはまずないわけで、
うん、
だからそういうその場数を踏んでその訓練されるっていう意味ではね、徹底に遊ぶっていうのは非常に大事なことだと思うんですね。
うんうん、なるほど。そこで編集力が磨かれると
僕は そう思いました。で、大人になってからの遊びって、例えばそのじゃあゴルフに行くでもですね、テニスするでも、うん、もう比較的要するに確立しててルールが決まっている、
うん、
だ例えばその、まあ、ゴルフ行って4人で回ってればそこに突然誰かが来て入れてっていうのってないじゃないですか。で大体コースも突然変化するってことはないわけですよね。だからそういう意味ではその大人になってからの遊びよりも子供時代の遊びが非常に僕は大事なんじゃないかなと思います、
ね。でもまあそれは当然ご自身はその幼少時代はそれをそうとは知らずに遊んでるわけじゃないですか。
もちろんただ単に遊んでるだけ、
うん、で当然その学校行くようになったら情報処理型の、ね、教育の中で、ね、育ってこられた。
もう典型的にそうだったと思いますし、うん、典型的に受験をしましたけども、うん、でまあ高校が、まあ、都立青山高校っていうところがですね、紛争が あったんですね。大学紛争が一番最初に飛び火したんですけども、でそれがその人たちが3年生が卒業して、
うん、
一番その、まあ、エアポケットっていうのかな、
うんうん、
一番自由になった時に僕らが入って、
うん、
でもちろんその制服もありませんでしたし、むちゃくちゃなんか勉強させられたっていうのは覚えもなくて、
うん、
都立青山高校っていうのは外苑前にあって非常に場所がいいので、
うん、
明治公園行っちゃってその授業抜け出して小学生と野球やっちゃってたり、なぜか高校生なのに銀玉鉄砲を買ってきて打ち合いやってたりから僕は当時そのパチンコ台ですね、今のような自動のものじゃなくて手打ちのやつがね、そろそろ中古で電動に変わる頃だったのかな、でそれをデパートに売ってたんですよね。でそれで自宅で遊んでも
う
つまんなくなったんで持ち込んじゃってね学校に、で教室の後ろを置いといて、でみんながその休み時間になんか遊んでても全然怒られなかったんですよね。まあそういうまあ、そういう意味ではこうしてやろうああしてやろうっていうことを割とこう許す、
うん、
そういう時代。
なるほど。
まあ、その後なんか都立青山高校は割と情報処理型で、
うんうん、
なんか詰め込みで、
うん、
受験実績がどんどんまた良くなるみたいなね、
うん、
そういう時代があって、
うん、
少し面白くなくなっちゃうようなところもあったようなんですけども、
うん、
今どうなるか分かりませんが、
うん、
担任の先生がとりわけ麻布で16代続いた寺の坊主で、もう昔飲む使うは全部やったみたいなですね、すごい人物でしたので、ね。
はい、
そういう意味でも勉強になりましたし、
そうですか。
であとはやっぱりリクルートという現場に入ってから、
うん、
リクルートこそがもう正解が一つなんてことありえないんで、
うんうん、
でもやり方任せるから結果を出してよねっていう、うんうん、非常にその現場主義で鍛えられたの で、
うんうん、
でとりわけ最初の2年半で営業をやったのが非常に 良かったと思いますね。
でそこでじゃあ自分が子供の頃やってきた DNA に刻み込まれてるようなやり方もこう、あ、これだったんだなみたいな、逆にそう思い返したという。
そうですね、うん、当時入社した頃まだオイルショックっていうのがですね、うん、後引いてて、でみんな先輩の社員がメーカーとかそういうとこはもう採用ストップしてるからっていうんで、うん、あんまり行かなかったりした。で僕はそれ疑いなく全部行ってみて、で担当の人といろいろ話してみると来年ぐらいから復活するみたいな、うん、採用がですね、うん、でそういう時にどんどん仕事が取れちゃったりするわけですね。でその時にいろいろ遊びの要素を加えて、うん、こういう人使ってみませんかとか、こういうイベントやってみませんかとか、それから大学生をちょっとその学生重役みたいにして、うんうん、で会議やらせてオタクのコマーシャルを議論させてみませんかとかね、うん、そういう、ちょっとこう遊びの要素をいっぱいこう入れていったんですが、それが非常にまた受けたりして、うんうん、で採用っていうのもマーケティングなんじゃないかということで、いろんなこう仕掛けをしていったことが非常に功を奏したんですよね、うん、それでトップセールスになったりしたんですけど、でそういう体験がやっぱり情報編集力というのが非常に大事だなっていう、うん、ことのベースにもなってるかな、
うん、なるほどね、うん、そうですか、ね、そこでそういった経験があって今度は中学校の校長という一見じゃないですよ、二見三見してもかなり違うステージに行っちゃうわけですけど、これは何なんですか。
個人的に言えば、僕は一応それリクルートではそれなりにやれたというふうに思ってるわけですね、うん、でテリー伊藤さんがスーパーサラリーマンと評価してくれるぐらいにですね、そういう評価を得てビジネスマンでそのリクルートのフェローになってから、例えばそれでテレビとかラジオに出たりもしてたんですが、じゃあ自分が積み上げてきたこの情報編集力がですね全然別の分野、うん、とりわけそのリクルートというその激しい民間の世界と全くその対極をなす分野で通用するかどうかっていうのはこれはちょっと興味あったんですよ。
なるほど。
だから例えばリクルートでやりましたと、うん、でそれで今度じゃあ外資系でまたやりますとか、うんね、コンサルティングファームでやりますとかね、うん、ファンドマネージャーやりますとかね、うん、それでは僕にとってはあんま面白くないんですよ。
だ
い
た
い
見えてる、
うん、年収はもしかしたらその方が上がったと思うんですけど、でそうじゃなくて年収が下がっても通用しないんじゃないかと思われる分野で、うん、やってみるっていう方が、うん、後々に語れることが多くなってくる。情報編集力ってのはそういう要素があると思うんですけど、うん、後々に語れる方が多くなる方へね、
うんうん、
多くなる方へ難しいと思われてもそっちに行った方が後が豊かになるっていう、
うんうん、いかに異種格闘技できるかっていうな。
そうですね、そうすると、うん、そこで また新しい人間関係できますし、
うんうん、
だからもうちょっと言うとその実は不利な方行った方が、うん、それまでにできたいろんな人脈とかねネットワークでつながった人たちが助けてくれるじゃないですか、
うんうんうん、
だから僕がもっと儲かるようなところへ行くとね、うん、それはああそうよかったねって言うんで終わっちゃうでしょ、ね、で応援してくれないと思うんですよ。不利な方行くから、例えば今回だって大阪っていうもうほとんどその学校の成績的にはドツボにはまってるところ、
うん、
でもちろん個別に見ればいろいろ山谷あるんですけど、うん、でその財政も破綻してるところに橋本知事が入っていって、うん、でそれで助けてくれって言われたら普通ねやらないかもしれないですよ。難しいということで分析しちゃってね、
うんうん、
正解出そうとしたらまずやらない方が得だなみたいになっちゃうんだけど、
うん、
それやっちゃった方が絶対応援を得られると僕なんか思うのね。
なるほど。
さらにそれが成し遂げられた時にやっぱり語れる物語が100倍あると思うんですね、
うん、
できそうなところでやるよりも、
うんうんうんうん、
その方が老後も楽しいんじゃないかと
なるほど。そこは真にチャレンジングなところという
そうですね、
意識があってという、
もちろん一方でもっと現実的には、うん教育改革のアクションプランっていうのをその杉並区教委と一緒に作った時にですね、うん、それを発表した場で僕はまだその校長になるなんて気持ちなかった時なんですよ。それは校長会といってその小中の校長先生が全部集まる会で教育委員会が発表したんですね、うん、でその中に例えば民間校長の導入だったり、
うん、
それからサポーターをたくさんね学生から集めて、
うん、
学生を集めてその人たちにわずかな交通費程度を払おうと、うん、そういう学校サポーター制度とかコーディネーターをもっと増やすべきだとかね、うん、だから外の支援をいっぱい使うっていうようなアイデアがもう散りばめられてたんですよ。でそれ発表したらその後に後ろの方に座ってた校長が僕一番後ろにいたんですけど、
うん、
ひそひそ話で、うん、 まあ、こんなのはその教育委員会が勝手に言ってることだから、うんね、黙って 2,3 年、ね、してればそんな風が過ぎればね、うん、やんなくていいんだみたいなことを
絵に描いた餅なんだと
そう、うん、言ってたわけですよ、うん、でこの野郎ですよ ね、でつまりこの人たちに任せていたら、うん、どんなにいいプランでも結局その実現されずに、うんまあ、殺されちゃうだろうなっていうでそれでその教育委員会の方と話してこれは誰かがやってみせる必要があると、うん、このアクションプランがどれほど有効かっていうのをねだからそれでも現場に入ったっていうようなことですねこれもやっぱりリクルートで現場主義で鍛えられてたから上の方でなんかこう評論しててもね何も動かないっていう
なるほどで現場に飛び込む
そうですね年収3分の1とかいう感じですね
でまあ実際その飛び込んでいろんなチャレンジがこう次々にこう、ね、プロジェクトとして立ち上がっていくでその根幹にあるのがその先ほどちらっと言葉出ました地域本部というのがありますね、はい、これちょっと説明していただけますか、
そうですね一番最初にやった改革は体育館の横にある荒れ地があったんですね、うん、でそこ、まあ、バスケットコート台の荒れ地があって、うん、そこ、まあ、誰も寄りつかないし生徒の利用もほとんどなかった、うん、で場合によってはそこに例えばまあ、昔はですね生徒がそのタバコ吸いにその死角になるところですから、うん、行ってたんじゃないかと思うんですよでそういうところをどうやって活性化するかもっと利用を高めるかっていうようなことでこの芝生を入れると、うんうん、で区が、まあ、校庭の芝生化っていうのをこう進めようとしてたんですけど中学校の校庭全部っていうのはそんな予算ないんですねでバスケットコート台であればちょうどいいっていうんで、うん、それで予算もあったのでそれをやろうと思ったわけですね、はい、その荒れ地の緑化ですねで芝生化っていうのをやろうと思った、うん、でその時に芝生ってやっぱり非常に手入れが必要なんで、うんうん、とてもその先生たちにそれを提案しても先生たちがそれをやらなきゃならないってことになると、うんまあ、絶対無理ですよね、うんうん、でそれでそれをきっかけにその地域の人たちをもうドンと入れてでそのむしろその地域社会の資源としてねこれはメンテナンスしてもらって、うんうん、でもうそこで例えばおじいちゃんおばあちゃんがそう生徒たちがこう交われるようになればいいなとも思ってましたんで、うんうん、でそれが最初のきっかけ、うんうん、で次に今度は図書室を改造したかったんですそれは図書室にも入っていってもすぐにそのカビの匂いがプンとするみたいな
まあよくありがちな感じで、
ね、今もう例えば中学校の図書室なんてまず7割8割まだそうだと思いますよ、うん、全然その昔寄贈された文学全集があるんだけど一人も借りてないみたいなのが多いわけですね、うん、で僕が初めて入った時も百科事典が7種類ぐらいあって、うん、一番新しいのが15年前かなその当時ですからもう今20年前ですよ、
うん、
だから国の名前だって全部違う、
うん、そうですね、そうですね、
一番すごいのは35年前のブリタニカっていうのがあったんですけどでそういうのがこうもうほとんど腐ってるわけですよねでこれをなんとかそう改造したいんだけど、うん、これだって先生の力だけではまず無理、うん、国語の先生にいくら言ったって片手間でできる仕事じゃないんですね、うん、でこの時も本が好きっていうそういう地域の人たちを集めるそれから司書の人たちが、うんうん、月曜日なんかはその図書館が大体休みなんでね、
はい、
そう集めるっていうようなことでそのボランティアを4日間で120名動員してそれで改造してですね、うん、もう9000冊の本を5000冊ぐらい捨てちゃってね、
うん、
でそこからこうやり直したわけですで言ってしまえばその相場な型の図書室じゃなくてコンビニ型の子どもたちが本当に読みたいものをこう揃えていく、
うん、
で、端っこに8畳間ぐらい の、うん、コーナー漫画のコーナーがあって千数百冊漫画も揃えちゃう
漫画もある、
うん、でそれカーペットが敷いてあるので、ね、寝転んでも読めるっていう、
う
ん、でそういう図書室を、まあ、結果的にはその改造したことで来場者がそれまでは1日に 5,6 人だったんですねで 5,6 人っていうのは、うん、図書委員の数だったんですよそれが10倍になっちゃったわけですよね
なるほど
でそういうその、まあ、芝生それから図書室 と、うん、ともうこれ運用していくときにもうとてもその先生たちが片手間ではできない、うん、つまり地域の人たちはもうドーンと動員してしかもそれをその定期的にね、うん、シフトしていくっていうマネジメントがやっぱ必要になったわけです、
ね、もうそれやらざるを得ない
そう、うんでやらざるを得ない状況を作っちゃっていて、うん、で先生たちにも、まあ、既成事実を作っちゃって、
うん、
でも先生たちっていうのはね最初反対するんですけど子どもたちが喜んでそれによって例えば癒されたりそれによって何か楽しんだりねそうすると絶対反対しないですねだからそうやっていくうちに地域の人たちがこう学校内に入ってくることにそれほど違和感がなくなってきたんですねでそれで3ヶ月後ぐらいにもうこれはもう組織として あのこういうその図書館を管理していく、それから緑を管理していく、うん、それから今度はその後土曜寺子屋ですね、うん、あの土曜日にあの大学生をたくさん呼んで、そしてその宿題のお世話をしてもらうというですね、うんうんうん、でそういうことについてもあの、まあ、集まる人は違いますけども、それをあの総合的にマネジメントすることが必要なん で、うんうん、でそれで地域本部というのを作って、学内にも部屋持ってもらってですね、あの視聴覚室っていうのが大体どこの学校にもあるんですけど、はいはい、そこには必ずあの図書準備室があるように、うん、視聴覚室に視聴覚準備室っていうのがあるんですね、うん、で昔はあのすごいその大げさな視聴覚機器がね、うん、でかいカメラとかリールのなんかテープとかあったのでだからちょっと広いスペース必要だったのが、今あの視聴覚室の準備室なんてほとんどいらないんですよ、うん、あのみんな小型化してからね、うん、でそれで、そこを開けちゃって、うん、でも部屋を持ってもらって、
あ地域本部の部屋として、
はい、うん、でその事務局長を、まあ、元の PTA の会長がそのままじゃあちょっと2年ぐらいやってみましょうって言ってくださったんで、うん、あの事務局長兼あの土曜寺子屋の土寺の校長みたいな感じでね、でそしてその必ずしも PTA の役員だけじゃなくて、その PTA の OG で、まあ、もう何年も前にあの娘はもう卒業しましたけど、私本が好きだから図書室森やってもいいですよとか、それはもうあのガーデニング大好きだから芝生 の、 あの芝刈りだったらね、だいたいほら芝刈りなんて相当な豪邸に住んでなきゃできないですよ一生
そうです ね、 ね、
だから結構そのそういうんだとお父さんたちもこう来ちゃったりなんかして、
ああやりたいやりたいって逆に、うん、
なっちゃう。でガーデニング好きのお父さんだと次にやりたいのはその本格的なこう花とかね、それからあと畑ブルーベリー園とかね、
そうなりますよね、
なるんですよ、
なります、ね、
でそれをその荒れてる場所がいっぱいあったわけですよ、うん、であの面白いんですけど、その荒れてる学校ってね、行ってね見ればわかりますけど、大体そういう荒れ地があるんですよ、うん、でもねそれがどんどんどんどんその大人が開墾してね、うん、あの人の手がかかってるっていう感じになると、そこを子供たちは荒らさなくなるんですよね。
ああ、なるほど。
そういう効果もあるんですよ。
はいはいはい、
だからそのどんどんどんどん開墾してってもらっちゃって、うん、あの緑についてはその商店街の会長をやってた人が蕎麦屋出してた人がいるんだけど、その蕎麦屋はもうあの閉店しちゃって。うん、でもなんかあの人生かけてですね、和田中の緑を守るみたいな感じ で僕があの言ってもいないのに水車小屋がいつの間にかできたりですね、
水車小屋
もうねすごい、 その隣になぜか五重塔ができてたり、
ね、もう庭園じゃないですかそこは、
もうそう本当に、でやっぱりその昔の人ってその手に職があるんですよ、だから蕎麦屋のお父さんなのに、うん、そういう加工ができちゃうのね、割り箸でなんかいろいろ作ったり、そしたらあの地域のその本職のね、うん、屋根葺き職人が銅で吹いてくれちゃったりとかして、だからあと何年も経つとあれ6章で緑の屋根の五重塔が建つっていうね
ちょっとなんか文化祭に指定されちゃうかもしれないじゃないですか、
もうそういうあのだからどんどんどんどんそのいちいち僕が例えば命じたりなんかしないでもそうやってその楽しいっていう風になるとどんどん進化していっちゃうわけですよね、で実はそういうことをその間近に見て、まあ、毎日毎日そういう進化する姿、それからいつもいつも入ってきてくださって、そういうあの少しずつこう完成していく姿をこう見ていく、そういう物事っていうのは進化させるんだっていうことをずっと見てると、うん、子供たちもそういうふうになるんですよ、
うん、進化の過程を目の当たりしますからね、
そうだから自分も昨日より今日より明日っていうね、うん、で僕はそのことが一番大事で、そのいい学校って何かっていうと、その学力が高いとかね、偏差値が高いとかね、うん、まあ、制服が綺麗とかね、うん、そういうんじゃなくて、その進化していくかどうかっていうね、昨日より今日よりも明日いい学校っていうのは進化していく学校がいい学校だと思うん で、 で和田中はそういうふうになってる、だから、3月末に僕が辞めてからもう4月以降もうどんどん進化していってますから、
うーん、なるほどね、
それの原動力になってるのが、もちろん一方で職員室ありますけども、一方にあの地域の人たちの力を結集している地域本部があって、
なるほど、
でそこに大体今だとどうですかね、あの全てのプロジェクトで、まあ、夜スペから英語アドベンチャーコースから全部入れますと670人いらっしゃるんじゃないかなと思いますね、大学生から PTA の OGOB からおじいちゃんおばあちゃん、
うんうん、
で今その芝生がどうなってるかっていうと、毎週月曜と水曜日の朝に付近のおじいちゃんおばあちゃんが集まってきてね、うん、体操するんですよ、
体操、
うん、
ラジオ体操、
ラジオ体操で、ラジオ体操ね、ほらおじいちゃんおばあちゃんとして早起きだから、うん、5時とか6時にされても困るので8時から8時半でやってくれって言ったんですね、そしたらそれやってる間に生徒たちがその門からどんどん登校してくるわけですよ、
そうですね、
で自然にその挨拶 運動になるわけですよ。僕はすごいわざとらしい挨拶運動って嫌いで、無理やり言わせるようなね、なんか体育会系のね、それよりは、そう、おじいちゃんおばあちゃんたちがその自然に言うから、子供たちも最初照れちゃって、こう、うーんなんてうつむいてても、毎日言われると、毎週言われるとね、こう慣れてくる。で、そのうちおじいちゃんおばあちゃんとその体操やった後に今度は芝刈りをね、一緒にやると。で、おじいちゃんおばあちゃんたちが教えてくださるようになって、でそれで芝刈りやってみたいな、でそうすると交流が生まれて顔を覚えますでしょ、
はい、
と言ってしまえばそのおじいちゃんおばあちゃんたちは地域のおじいちゃんおばあちゃんだから、普段のそのセキュリティっていうのも顔知ってますからいいですよね。
そうですね、それこそ街中であってもという話になってきますもんね。
そういうことがないとね、たとえおじいちゃんおばあちゃんがいてもその生徒の顔知らないとね、そのセキュリティで、その例えば本当に困ってるとか誰か知らない人と歩いてたとかそういうのが分かんないじゃないですか。
じゃあ赤の他人じゃなくなってる関係に、
それがすごく大事だと思う。だから多分ね、もし災害が起こったとしても和田中は多分対策本部の立ち上がりが早いと思いますね。みんな分かってるから。
そうか。まあでもね、とは言いながら最初にこういういろんなプロジェクトを始めるときに、それこそ今全国的なね、もう言葉になってるっていう感じも、モンスターペアレンツだとか、そういう言葉がありますね、そういういわゆる抵抗勢力みたいなものもあると思うんですよ、実際どうだったんですかそれは。
あったと思います、あったと思うんだけど、僕が最初に生徒を味方につけちゃったから、それは、例えば校長室をすぐに開放して生徒たちがこう入ってくれるようにする。そこに生徒たちが読みたい本とか漫画とか置いて、で交流を始めちゃったでしょ。それからすぐにバスケットとテニスとサッカーは割とできるので、高校生だったらもう全然通用しませんけど、中学生とだったら割と相手にできるぐらい。
一緒にできる。
で、それで部活に入って、コーチとして偉そうなこと言うんじゃなくて、ちょっと選手として一緒に練習したっていうような、で、そうやってその生徒との関係を先に作っていったので、で、そういう意味では、保護者の大半もそれを喜んだし、一部に不満分子もいたとは思いますけど、表向き出てこれなかったでしょうね。で、やることをなすことが全部生徒の目線で全部やってますから、とにかくその保護者のそういう一部の人でも、生徒が喜ぶことにね、表向きギャーギャー言ってこないんですよ。
なるほどなるほど。
ある先生が外の人お父さんにこう焚きつけて、こうちょっと反対してくださいっていうようなね、工作をしたようなこともあったんだけど、そういうことが表向き結局出てこなかったのは、その生徒の目線で全部やったからですね。
なるほど、ね。
それとその後にその地域本部というのを形成して、そこにまず最初5人ぐらい非常にさまざまなコーディネートができる人がこう入ってきて、でその人たちがこう集めた人たちですよね。でそうするとその最初のその5人のこう持つ雰囲気っていうのが、結局伝染していくんですね。大体その新規事業でもそうなんだけど、最初の5人が非常に大事なんですね。とそれが例えば6、70人になっていて、その人たちはお金のために動いてないですよね。結局、この目の前の生徒たちに、例えば土曜寺小屋で宿題を教えるとか、図書室でそのあんまり部活とかに入っていない、スポーツが得意でない子がね、家帰ったって寂しいから、だから図書室に放課後ちょっとたまるとかですね。で、それを手伝ってくださるとか。で、そういう人たちのムードっていうのかな、その波動っていうかな、そういう、こう雰囲気が、なんか全然違うね、文句ばっかり言ってるような人が入ってきても、鳴らしちゃうような感じ。まあ、要するに緩衝材みたいな感じになっちゃって。
まあ、中和して、ね、いい感じに持ってくる。
そうなの。そういうところがあるんですね。だから実はその地域本部を学校の中に組成するっていうことは、そういう意味でも非常に大事で、で、そこに集う人が、PTA じゃないってとこがまたいいんですよ。 PTA ってやっぱり自分の息子自分の娘だけをこう見て、
まあ、直接の利害が、まあ、若干ありますからね。そ
う
そこにはね、
やってきちゃうようなところなんでしょ。でそうじゃなくてもそれを大体一通り終えて、まあ、中学生っていうのはその言うこと聞かないもんだとかねこういうことをいたずらやるもんだとかいうことを一応こう過ぎて、もっとこう少し優しくしてあげてよかったなとか、もう少し寛容性を持って当たってあげればよかったなって大体過ぎると思うので、でそういう大人でしょ。であるいはましておじいちゃんおばあちゃんなんかはもう熟練のね、人たちですから、でそういう人たちが囲んでくださるっていうのはすごく大事。これ僕は利害関係のない第三者って言ってるんだけど、親でもないしね、それから先生でもない、そういう人たちの斜めの関係でこう囲むっていうことがね、僕は子供が健全に育つためにはもう必須だと思ってるんですね。
なるほど。
で まあ多分蒲田さんもそうだと思うんだけど、僕らの世代だとまだそれを地域社会っていうのがあって、
うん、
そういうそのまあちょっと乱暴者のお兄さんだったりね、
うん、
まあ、常に優しいお姉さんだったり、なんか映画の話ばっかりしてるおばさんだったりとか、ね、おじちゃんがなんか野球加わってきたら やけに剛速球だったとかさ、うん、いっぱいそういうものって斜めの関係が地域社会にあったんだけど、うん、今の子ってそれがもうごそっと抜け落ちてますから。だから家庭では親子の関係に出資しちゃう、
うんうん、
から学校で先生生徒の関係、
なるほど、
もう行き詰まっちゃいますよね。
もう直線的な関係、
縦だけ、そう、うんうん、縦の関係だけだと、うん、で横の関係もまあ携帯メールでこう薄い関係やってると、うん、やっぱりそう、家でもそうだと思うんだけど、柱と梁だけで家作ったらね、うん、縦の関係と横の関係だけで家作ったら、地震が起きたらもうすぐ倒れちゃうじゃないですか、う
ん、筋交いがやっぱり
筋交い必要だっていう、斜めの関係、
うん、
それを多分僕らは自然にその地域社会の中で育んでいたんですよね。それがないっていう、それをやっぱり日本の社会は、うん、産業化を急いだために壊してしまった。
なるほど、なるほど。
これはしょうがないと思うんだけど、それをもう一度学校を核にして再生するっていうのが、まあ、地域本部っていう話になるんですね。
なるほどね、そうですか。藤原さんは和田中で、まあ、都合5年間、校長として、はい、在任されてということで、はい、やりきった感じですか？
もちろんその6年7年とやればまたもっといろいろやることあったと思いますけど、うん、もう完全にそのもう5年目の時には僕が言ったことが全部通りになってましたから、
うんうん、
だからそういう意味ではあんまりその王様状態で続けたら良くないっていうこと、うん、それから和田中で起こったこと、その世の中化だったり、うん、まあ地域本部だったり、あるいは50分授業45分授業にして、うん、週の駒数をですね28から32に上げるっていう、
うん、
それによって英数国を4コマにするっていうのはね、うん、で実はこれは新指導要領が、まあ、和田中追っかけてきたんですよね、うん、でそういう意味ではモデルになってるわけです、新指導要領のね、はいはい、でそういうようなことが他の学校ね、あるいは他の地域にも応用できるっていうことをやっぱ証明するためには、うん、僕がずっとやってたらダメで、
うんうん、
僕じゃない人が経営してもうまくいくでしょうと、あるいはもっともっと進化するでしょっていう、うんうん、でそれを証明するためにもスパンと引いた方がいいなっていうの
があって、なるほど、
普通だったらこう少しかぶって会長社長ぐらいの感じでね、
うん、
移行措置をやるのがいいんじゃないかとも、うん、そういうサジェッションしてくれる人もいたんですが、4月以降はだから僕は一切行ってないの。
一切行ってない、
うん、
全くノータッチ、
相談されても答えない、うん、全くノータッチ。
おこれもまたすっぱり、
うん、
やっぱりもうそうすべきだという
すべきですね、うん、僕リクルートで18年のキャリアの中で、うん、半分新規事業なんですけど、
うん、
僕新規事業をずっとその立ち上げをやってた時にこれは教訓としてね、もう僕はね、携わった瞬間から次に誰引き継ぐかっていうのを考えるっていうね、そういう意識を持ってないと、つまり引けないですよね、う
ん、
で立ち上げ屋と、その後にそのもう少しその効率化していったりね、
うん、
でその後今度、第三陣が来て収益にしていくっていう、大体こう3チームぐらいになるんですけど、その立ち上げ屋っていうのはやっぱりその立ち上げ屋からあとこう居残っちゃいけないんですよ。やっぱり立ち上げ屋のその特性っていうのがあるんで立ち上げ屋は立ち上げ屋、
うん、
だから 5年以上やるのはあんまり良くないんじゃないかという意味ね。
うん、
やっぱりそこにいろんな利権とかね、まあ、利権って言えば学校の場合にはその利権っていうのはないんだけど、でもその少し権力がこうついてきますよね、
うん、
だからそれはあんまりいい子じゃないと思うので、
うん、
スパンと譲るっていうのは非常に大事だというふうに思いました。
じゃあ頃合い的にももう試乗時だというとこ、まあ、最初からそれは見据えながらという部分でしょうけど、
実際には東京都との間で、うん、5年の契約で3年でまず見直して、3年で、うん、辞めるかもしれなかったんです。でそれをあと2年延ばして、
うんうん、
5年っていうのは契約期間を満了したっていうことなんですね。
うーん、なるほど、はい、そこでスパッとやった、
うん、
で次のステージ、ご自身も次のステージ、
今プー太郎Let's get knowledge
with fun。まあ、生徒さんだったり、まあ、中学校そのもの、あるいは地域役所、いろいろあると思うんですけど、はい、在任中一番変わったのはどこなんですかね。
いや、全体の意識だと思いますね。
全体の意識、
ええ、うん、その和田中、まず最初に校長室を開放するっていうところから始めて、うんうんうん、でそれから、芝生図書室、
うん、
それから、まあ、だんだんその授業そのものについても、うん、例えば50分授業45分にする、はい、で先生たちの授業のテンポを上げてしまうっていうね、まあ、そういうこと、それから英語のアドベンチャーコースっていう英語を3コマ積みまして、うん、週8コマ英語を学べるようにするとか、それから夜スペに至るまで、とにかくその先入観なく、タブーなくね、うん、その生徒のために何が良いのかっていうことをずっと追いかけてるわけですよね、うん、で昨日より今日、今日より明日良くなればいい、そしてそのいいことであればすぐやるんだという、でそれでずっとやってきた波動がずっと伝わって、地域本部の人たちにも伝わり、それから生徒にももちろんそれが伝わり、から先生たちにもじわじわと、多分先生たちが一番その影響力っていう意味では難しかったっていうか、一番遅れたと思うんだけどね、でそうやって全体が、まあ、昨日より今日、今日より明日良くなる、それがいい学校ですぐやる、それから生徒のためにいいことであればね、何でもやるというようなカルチャーがね、できてったと思うので、もう文字通りなんていうかな、こう渦巻きが、うん、うわーっとこう巻き起こるような感じで、それを全国にまで普及していければいいというふうに思ってるんですね。
なるほどなるほど。で、まあ現在、まあ先ほどラストで今プー太郎というふうにおっしゃいましたけど、
はい、
今現在はどういう、
もちろん全国に世の中かという授業を、うん、やってくださってる先生方は20人30人いたり、うん、地域本部っていうのもすでにある程度立ち上げられているところがやっぱり100カ所200カ所あって、うん、
はい、
それが今年中に1800カ所ぐらいに広がったりとかいうことはあるわけですけども、うん、いずれもまだやっぱりこう点の動きなんで、うん、それをそれこそつなげていって面の動きにして、でまあ、そのうちこう3次元の動きにするというのかな、
うんうんうん、
そういうことは多分こっからの5年ぐらいで、うん、まあ、やりたいわけですよね、
うんうんうん、
でそのために自分がどこに張り出せばそれが加速されるかっていうことを考えているので、
なるほど、
で、まあ、今回例えば橋本知事から声がかかったんで、大阪というその杉並区でやったことが大阪で通用するとは誰も思わないんですね、うん、第一印象としてはね、うん、全然違うんじゃないかと思うんです、うん、ところが和田っていう地域っていうのはその割とその下町情緒も残ってるところで、その地域社会っていうのが相当弱くなってはいるけども、みんなのその意識っていうのは結構もともとはあったんだと思うんです、うん、
ポテンシャルはあった、
そう、それがつながってなかっただけで、
うん、
で同じように言えば大阪だって多分あるんですよね、うん、それがこう仕組みになってない、組織化されてないという、うん、でそれをやった時に大阪がぐーっと盛り上がれば、これは他の地域もね、
うん、
真似しないわけにはいかないという、大事なのはそのガーッといいチャレンジは真似していただきたいんですけども、うんうんうん、それがなかなかその教育の世界、学校の世界で起こらないっていうのはなぜかというと、
うんうんうん、
校長に、つまり現場にいる校長に教育課程の編成権っていうのがあるんですね、
うんうん、
で現場の校長っていうのは人事権とか予算権っていうのはほとんど持ってないんですけど、うん、まあ、人事権は都道府県、
はい、
それから予算権とか、まあ、物金に対する権利は市区町村なんですね、うん、設置者であるですね、うん、ところがですね、その校長は絶大な権限を持っていまして、これが教育課程の編成権っていうんですが、うん、目の前にいる子どもたちに何をどのように組み合わせて教えるかっていう、うん、これの全権限を持ってるんですよ。で普通はね、
はい、
普通の人って文科省がそういうのを持ってると思うんでしょ。ところが文科省はそれのガイドラインとして指導要領というのを定めて、最低限ここまでやってねってことだけを言ってるに過ぎないんですね。
大枠だけは決まってる、
うん、実際に例えば総合で何を教えるんですか、うん、道徳では何を教えるんですか、うん、何時間ぐらい教えるんですか、それをどういう先生で組み合わせますかっていう、全権限は校長が持ってるわけです。
あ、そうなんですね。
だから逆にですね、うん、私の例で言えば校長がやる気になれば50分授業45分授業にしちゃって、
うん、
現在の指導要領下で、うん、ね、それよりも十数パーセント増しの授業をやることだって可能だったし、それから3学期制を4学期制にして四季制にして、
うん、
四季折々にしちゃって、うん、4回のテストやって4回通知表を出すことも可能だったし、
うん、
それから世の中のような授業ももう大いに可能だし、
うん、
だからやる気になればどんどんやれちゃう制度になってるんですけ ど、
なるほど、
これ裏を返せばね、うん、やらない権利まで持っちゃってるわけですよ。
ああ、そうか、ええ、そうか、そう、
普通例えば車のメーカーで営業所で、
はい、
横の営業所で素晴らしい業績上げてたら、うん、多分それ聞きに行ってね、
うん、
どういうことやってるんですかっつって、うん、それで立ちどころに真似てさらにいいものにしていこうとしますよね、
うんうん、
あるいは例えばトヨタの日産であればね、いい車作られたらね、うん、それとにかくスパイ送り込んでもね分解して、でそれまず真似て、そしてそれを超えようっていう、
うん、
そういうその知恵があっという間に広がるっていうことが ありますでしょ、
うんうん、
それが、ね、起こらない。要するに隣の校長がやって、うん、隣の学校で著しくその業績を上げていること、生徒のために明らかにいいと思われることでもやらなかったとしてもね、真似しなかったとしても、まずとにかく降格されない、うん、言及なし、うん、解雇ももちろんされない、
うん、
だから50何歳になって元気なくなっちゃって、あとまあ4年ぐらいとにかく守りに徹してね、まあ穏便に定年を迎えようっていう、うん、そういう人にとっては教育課程の編成権を持っちゃってることがね、
うんうんうん、
保護者にとっては裏目に出ちゃうわけですよ。
そうですね、うん、そのリスクの取り方ももう本当に裁量任されちゃってる。
そうなんです、
どうなわけですね。
そのカリキュラムについては本当徹底的に任されてに近いので、でまた教室に入ったら今度は先生が全権限を持ってますからね。それに例えば文科省といえども口出しできないような権限なんですよ。
はあ、そこまでの
これは強烈なんです。
強烈ですね、うん、なんか私立ならなんとなくイメージもできますけど、その公立でパブリックの、ね、学校でそういう状況なんですね。実はね、
だから本当はもっと地域の人たちのチェックが必要だし、地域の人たちが中に入って共にやるってことが本当は必要なのに、その学校を孤立させちゃって、で、まあ、例えばその何か悪いことが起こる、例えば引きこもりだったりいじめだったりですね、不登校だったり校内暴力だったりね、でちょっと悪いことが起こるだけでそのもうとにかく学校が悪い先生が悪いみたいな、ただ単に攻撃加えるみたいなね、
うん、
参画しないでその外から評論するみたいな、この空気がやっぱり学校をどんどん退化していった、退化させていってしまった、
うん、
あるいは機能低下させていってしまったと思うんですね、
うん、
もうこの不幸な歴史を終わりにしてね、
うん、
で地域社会と学校とが一緒になってこの学びっていうものを作っていく、で、うん、同時にその地域社会の人たちがそれを自己犠牲でやるんじゃなくて、うん、自分もこう学ぶために、あるいは自分を楽しむためにやるっていう、そっちに向かっていかないと、
うん、
日本の公立校はそのままほっといたら死ぬと思いますよね。だって開放系にならないで生き残れる組織なんてあるわけないんですよ、
う
ん、
ということはもう本当に今まさに、先ほどもちょっと話が出ましたが、本当に地域を巻き込んでもうつなげていくしかない。
しかない。
ないんですね。
それはもう、しかも一刻を争うことで、これでつなげていかなければ、もう、閉じて、まあ、鎖国した日本が、あそこで開国しないで、そのまま鎖国していったら、まず間違いなく植民地だったと思いますけども、そういうところに来てるんですね。
はあ、もうまさに今、開国。
そうですね、
しなきゃいけない、
鎖国してられないですね。だから一気にその開国といっても難しいんで、まず出島を設けて、
うんうん、
その出島が授業の中に一コマでも世の中かのような授業、
うんうん、
外から大人が入ってきて一緒に学ぶ授業があるかどうか、
うんうんうん、
それからもう本当にその学校のその面積からそれはもう一部のもう、うん、図書準備室でも視聴覚準備室でもいいから、そこに地域本部っていうですね、これも出島ですよね、外の人がこう入ってこれるこう寄りつく島作るっていう、はい、
なるほど、まあ、具体的な出島としてまあ和田中があり
で、そうですね、
ね、でその方向性をまさに伝道師の役割を、
そうですね、そうやって出島にこうバテレンがこう入ってくると、
うん、
でそのまあ初期はポルトガルだったかもしれませんけど、それからオランダ、イギリスみたいな、
うん、
でその人たちが独自 の, そのカルチャーですよね、異なる知識技術経験を落としてくれると、
うん、
でそれ誰のために落としてくれるかって言ったら、それは子どもたちのために落としてくれるわけだから、
うん、
でこれで刺激されて、で従来からいたまあ、例えば江戸の町民でもですね、長崎の町民でも刺激を受けて、どんどん生活が豊かになったり学びが豊かになったりしたと思うんですね、
うん、
同じことを起こせばいいんで、
でそのためにも藤原さんが全国普及に、まあ、まずは大阪がメインになって
くる、そうですね、うん、フランシスコ・ザビエルかな違うか
まあ元々、まあ、ご自身の個人的なそのチャレンジングという思いもあってその教育の場に飛び込んだということもね、先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりその公教育、公の教育に対しての熱い思いというのは、やっぱりどこにその思いの源っていうのはあるんですかね。
まあ、僕自身がずっと公教育で育ったこともありますし、
うん、
それからまあ3人子供いますけども、うん、この3人とも小中は公立なんですよ。で、今、次男と長女も公立の中学校にいますけども、そういう意味で、思いは強いですね。で、
うん、
実際実はきっかけになってるのが、ロンドンとパリに2年半いたんですけども、で帰ってくると同時に40歳でリクルートを辞めまして、
うん、
で僕はそのテーマを追いたいから、教育か住宅問題か介護を中心とした医療か、
うん、
その3分野をずっとこう探ってたんですよね、6年ぐらい。 で、まあ、あの教育にその最後、まあ、集中するきっかけっていうのは、あの中学の公民の教科書を読みましてね、これ社会科の教科書なんですんで、まあ、あの経済政治現代社会の諸問題が全部入ってる、それを全部体系的に学ぶ初めての授業なんだけど、これで使う教科書がもう本当とんでもなく面白くない、ね、なぜかといえば、それはあの大学教授にこう指名してですね、その教科書メーカーが、でその手下の人たち、大体高校中学小学校の先生たちに書かせてるわけですよ、パートごとにね。でほとんどその知識をこう分断して書かせてますから、例えば政治を学ぶのに、あの基本的人権はまあいいと思いますけど、あの参議院衆議院、そして国会の役割から行政司法、それから地方行政とこうなってるわけですね。で子供たちから一番遠いとこから学ばせようとしてるわけですよ。これで興味持つわけないですよね、だって子供たちの日常にとって参議院衆議院なんてどうでもいいことですから。だから覚えろと、テスト出すからなと言われれば覚えるけど、テストが終わったら忘れますよね。それよりはむしろ地方行政のね、例えば自転車放置問題をどういうふうに考えるかね、あるいは土曜日をね、あの実際その休みにしていいのかどうかみたいなことをやった方が、でそれがその行政の問題である政治の問題だっていうふうにやった方がね、自分たちの身近な、自分たちが主体となって考えられますから、そういう逆の一番身近なとこから教えるのがいいんじゃないのと、経済の問題も貨幣とはみたいなとこから論じてたんですよ、その公民の教科書がね。それよくハンバーガーじゃないのっていう、でそれをアンチテーゼとしてその検定教科書にするわけいかなかったんで、あの千曲書房から出したのが、まあ、人生の教科書世の中っていう本で、これ今人生の教科書世の中のルールという本として千曲文庫入ってますけど、これも10万部ぐらい売れてるんですね。でこれがきっかけで全国の先生たちが結構そのコピーをして、授業に使うようになったんです。でそれで自分が授業してみたいなと思っていて、でそこから、まあ、僕のその教育界の歴史が始まるんですけども、結局それを思ったのはその最初に読んで怒り心頭だったその公民の教科書で、こんなもんで自分たちの息子を教えられたら、当時ね長男が小学校3年生ぐらいだったと思うんですね。でこんなんで教えられたらね、社会科嫌いだったらまだいいんだけどね、世の中嫌いになっちゃうなと。つまりそのこの教科書で教えられると、しかもその実社会にいなかった先生が教えるわけでしょ、そうするとその世の中と自分とのこう関係が全然イメージできないんですよ。で自分が世の中の一部であり、意識を向ければ世の中の一部でさえも変えられるんだっていうようなね、感覚がその教科書をいくら読んでも湧いてこないっていうのは、
つながってない
んですよ。つながってないから、全然つながってないからね、知識を分断して上から降り注いでるだけだから、だからそういう意味ではもっとつながっている教科書で、つながっている人がやっぱりこうサポートして教えないとダメだ、それがまあ世の中の誕生につながるんですけども、そういう意味ではあれですね、その自分の子供たちへの危機感という、まあ究極の親バカと言ってもいいかもしれません、
ね、なるほど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
一番って言われても困るんだけど、3人かな、小学校の時の担任の先生、今でも付き合ってるんですけど、はい、末吉先生って言って、はい、これは理科の先生で、まあ、やっぱり後から校長にもなられた方ですけど、すごく良かった。僕がね校長になったっていうニュースでね、すぐに手紙出してきて、よく引き受けましたねとね、今の時代だったら私だったらやらなかったと思いますよっていうこんな複雑な時代はって、非常に正直なね、手紙を出してくれて、すごく素晴らしいです。今陶芸でもうプロ裸足のね、でカップとか花瓶とか作ってるんですね。でこの先生は非常にこうオープンで、フェアだったな、公正フェア、殴られたんですけどね、僕ね。なんかね、やっぱり殴ったのはやりすぎだったかなって思ったらしいんです。4人やられたんですけど、それ何やったかっていうと、屋上に、忍び込んで、屋上のその、水のタンクみたいなのあるでしょ、そこの上に登ったんですよ。
おー、危ないですね。
で、下から見られて、お前ら何やってるっつって、わーっと来られて、それ危ないですよね。
危ないですね。
でもね、殴ったのはやっぱりやりすぎだったかなと思われたらしくて、その後なんか、僕のいない時に4人とも、家庭まで来られて、謝ってましたね、なんかね。謝ってほしいということで。僕いなかったんですけど。
はいはい。
そういうフェアさがあるの。だから、他の時にもビンタやられたと思うんですけど、非常にその納得感があるのね。
なるほど。
納得感がある。あと、高校の あの柳川先生っていうのはこれはあの、はい、まあ、麻布で16代続いた浄土真宗のお寺の坊さん、
はい、
卒業してからもちょっと、家庭教師やったりね、あの娘息子のね、そういう縁もあったんですけど、日曜日のその法要の時にちょっと手伝わされたりとか非常にあの人生の裏側とかですね、うん、そういうものを学ばせていただいたというんですかね。
なるほど。先ほどちらっと飲む使う全部やったみたいな、ね、
まあそういうのは非常に迫力のある先生だったんで、
ブライな感じの
逆らう気にならなかったですね。やっぱ大人の凄さを見せられたっていうの。
なるほど。
でその学校から自宅に例えばタクシーで帰るみたいなのに同乗したりですね、そういうんだって僕初めての経験だったし、それから何よりですね、僕大学生だった時に焼肉ね、うん、焼肉屋で焼肉食べるとか、うん、冷麺食べるっていうのも初めての経験だったんですよ。こんな豪華なものがあったのかと僕はほら小学校の時はクジラ肉で育ってますから
なるほど。
初めての体験がそれでした。
いろんな意味で社会デビューの
社会勉強をさせてもらいましたね。
なるほどね。
で次はやっぱり何と言ってもリクルートですね。
リクルート。
まあ、江副浩正っていう希代の経営者と、うん、まあ、78年から88年まで、つまりリクルート事件で彼が、去るまでのですね、うん、その10年間、一番その彼が生きのいい時、
うんうん、
輝いてる時に横で仕事をさせてもらったんで、そこで学んだものは大きかったし、
うん、
まあ、それとその最初の上司ってやっぱり、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、うん、すごく影響があると思うんですよ。
うん、
土屋さんっていうのが2番目ですけども、長く僕の課長をやってくれた人で、
うん、
リクルート時代のことを描いた、まあ、文春文庫に入ってますけど、リクルートという奇跡にはキャラを描いたんですけど、僕とは正反対で非常に分析的で真面目なおとなしい人だったんだけど、ものすごい迫力のあるプレゼンをする人で、
うん、
僕は少なくともプレゼンテーションの手法、顧客っていうものをどういうふうに捉えてどういうことを仕掛けていくべきなのかっていうのは彼から教わったですね。大英の中内さんなんかもその土屋さんっていうのはものすごい評価していて、まあ最初に例えば大きな受注を1億を超える大きな受注をもらったような人だったんですけども、
そうですか、うん、まあ、そう、
あとはもう無数にいる。僕が一番教えられたのは誰ですかというふうに言われたらね、
はい、
先生と言わずに、
はい、
和田中の生徒ですよ。
和田中の生徒、
うん、間違いなく和田中の生徒と面と向かって付き合わなかったら、僕は本当その社会のいろんな裏側で起こっていることや底辺部で起こっていることや、本当に杉並区の西側に住んでたら分かんなかったこと、あるいはビジネスマンとして強いものとだけ付き合っていたら分かんなかったこと、ね、それがきっと分からなかったと思うね。
それを教えてくれた、
教えてくれたと思う。世の中かでも僕はその一応、教師として、
うん、
校長としてね、
うん、
授業をプロデュースするわけですけど、
まあ、お題を出すことですよね、
うん、お題を出すけど、その答えでいつも学ぶわけですよね、
うん、
で何回やっても世の中っていうのはその正解が一つじゃないから、毎年毎年その面白いことを言ったり、その意外なことを言ったり、それから自分の経験を話すとすごいこうインパクトのある、そういう子供たちが入れ替わるわけでしょ、
うんうんうん、
だからそういう意味で世の中で一番学んでいたのも僕自身じゃないかと思う。
なるほど。
だから秋っぽい僕が続いたんだよね、うん、でもこれからも続けたいと思うぐらい。
お
で僕最後に65ぐらいになったらまたやりたいもん。
あ、そうですか。
校長は。で、世の中からもう一回やりたい。同じテーマで。
はあ、で、また、新しい発見がそこで多分あるんだろうという。
あると思いますね。ね、で、壇上で世の中やってる時に倒れて死んだら本望だね。
おお、そこまで。
はい。
わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は前杉並区立和田中学校校長の藤原和弘さんにお話をお伺いしました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。前杉並区立和田中学校校長の藤原和弘さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話を伺いした藤原さん、いや本当にエネルギッシュな方、そして、ね、そのこれから教育の伝道師として多分全国各地でご活躍なさることと思います。まずは大阪の改革、これが本当に興味深いですし、まあここ5年で変わんなきゃいけないという危機感もありつつ、いやなんかね、他人事では本当にない、そんなお話でした。 番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。